いいですか。
それでは礼拝備えの賛美歌453番を歌いましょう。ただいまより受難節第五主日の礼拝を始めます。 それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。正英539番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我の父よ、願わくば皆をあがめさめ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を我らに与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに回せず悪に救い出したまえ、力と支えとは限りなく何を学べばいい。アーメン。講読文第28番119編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌集の後ろにあります。それではご唱和ください。小野が道を直くして、主の諸々の証を守り、
心を尽くして主を尋ね求める者は幸い
な。若き人は何によりてかその道を清めん。
御言葉に従いて慎むものを感じもなく。
我何時に向かいて罪を犯すまじきために、
何時の言葉を我が心の内に蓄えたり、
何時我が目を開き、
何時
我が魂痛めるによりて溶けゆく。
目が我が御言葉に従いて我に力を与えたまえ。
願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何の祈りを解け我を恵みたまえ。
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を何時の道にて生かしたまえ。
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今もなお我が悩みの時の慰めな
り、苦しみに会いたりしは我に良きことなり、
これによって我が何時の時を学びなさい。
何時の乗り我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みのうちに滅びたるな。
我何時の乗りを慈しむこといかばかりぞや、
我
何時の御言葉は我が足の乏しみ、
我が日の光な
り。御言葉打ち開くれば光を放ちて、
愚かなるものを悟らし
む。何時の義は常しえの義なり、
何時の踊りは誠なり。
賛美歌501番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、皆を賛美します。 今朝も健康を与えられ、御堂に招かれ、信仰を同じくする兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝申し上げます。すぐる一週間の行いを顧み、その至らざる行いの数々を御前に懺悔をします。そしてあなたの憐れみと許しとを切に乞い願います。願わくば今日からの一週間が少しでもあなたの御前にかなったものでありえますように、あなたの御導きを切にお願いをいたします。ペトロは信仰にしっかりと踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい、あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのですと、信仰に踏みとどまることの大切さを説いています。世俗化という大きな流れの中で、その流れにこうして踏みとどまる、また福音が曖昧にされていく時代の中で、安易な道に誰もが心を奪われる中で、この御言葉に耳を傾け、受難節のこの時にこそアーメンと受け入れるものとあらしめてください。本日予定されている定期教会総会が、あなたの御導きにより全教会員が思いを一つにする大切な機会となり得ますように、そして過る一年間を静かに顧み、来たる一年がよりあなたに読みせられた一年となり得ますように、共に語り合う有意義な機会とさせてください。あなたの御導きを切に乞い願います。高齢ゆえに体調の維持に苦労されている方々や、心に悩み、そして体に痛みを抱えて苦しんでおられる兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ慰め、癒し、励ましが与えられますように切に乞い願います。これらの感謝と願いと我らが主イエス・キリストの御名により御前に捧げます。アメン。それではお知らせがない方はお立ちいただきまして、賛美歌の225番を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は使徒言行録20章の17節から35節まで254ページであります。その後遠藤先生から恵みの福音を証しすると題で説教していただきます。
パウロはミレトスからエフェソへ一人会って教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とを、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自身のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々を共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。
パウロがエフェソの長老たち、役員たちに向けた別れの言葉。来週説教してくださいます北村さんと、今度の説教は 決別説教だろうかという話をしました。いやー、それは違うだろうということですね。卒業説教かなというふうに、いうふうで二人の間ではこう納得したわけですけれども、それパウロはですね、その自分が2年ほど滞在した、まあ、ここでは3年間とあります。トータルでそれぐらいの時期を過ごした、伝道旅行の、まあ、締めくくりのところで、その教会の長老たち、役員たちをわざわざ、まあ、呼び、寄せてですね、少し離れたところにいましたから、そのエフェソの役員たちを呼び寄せ、そして、まあ、最後の説教、まさに決別するそのことを、ですから、まあ、遺言とでも取れましょうか。パウロ自身がこのことだけは教会員、その教会員を導く役員一人一人が絶対に忘れてはならない。このことだけは教会がこれから継続して運営されていくために忘れてはならないこと。そしてパウロがその役員たちに向けて語ったとされた言葉です。パウロはエフェソの教会で最も充実した執筆活動をしたと考えられています。ガラテアの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙の1と2、その他のいくつかの手紙がこのエフェソを拠点に書かれたと考えられています。パウロの伝道活動の他のところと同じように順風満帆であったわけではなく、投獄された可能性、鞭打ちや石を投げつけられたり、飢え渇きを覚えた、さまざまな困難をエフェソでも彼は体験したと考えられています。ですから、その喜びと苦しみを共にしたエフェソの長老たち、同時に後の教会、私にとっては今の私たちの教会に対する、まあ、遺言とでも言えるような別離の言葉がここに書かれていると思うのです。使徒言行録をずっと読み進めていて、これまでのパウロの説教に比べると、どちらかというと教会内部に向けて、パウロ自身は異邦人のための伝道者ですから、外に向けて、教会の外にいる人に救いがあるということを求めて語ってきました。しかし今日のところは特に長老たち、教会を支え導く長老たちに対して、教会の中で最も気をつけなければならないこと、そのことを語っています。説教自体は普段取り上げる内容より少し長めです。三つの区切り、これまでの歩みを振り返る、そしてこれからのことを展望する、最後に具体的な教えと戒めがある。これまでの歩みを振り返り、そしてこれからどういうふうな道のりが待っているのか、最後に具体的にはどのような教えと戒めを守っていってほしいのか。19節と20節のところをご覧ください。その振り返りのところ、涙を流しながら、ユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。パウロ自身は、まあ、劇場家と呼ばれていますから、説教の最中、もしくはその伝道活動の最中によく涙を流したと考えられています。ですから、彼はその言葉を語り、その言葉とともに涙を流した。同時に試練の中にあって、彼はそれでもなお、21節にありますように、神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰等、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証しをしてきた。 迫害の中にあって、鞭打ちや石を投げつけられる、その恐れの中で、パウロは、神に対する悔い改め、神から離れて今のような生き方をしていてはいけない。時に厳しく、人々に証を成してきました。教えてきました。パウロの歩み、エフェソの長老たちと共に成した歩み、涙と試練の中、しかしながら神に立ち返ること、神を信じることの尊さ、そのことを自分の言葉で彼は力強く証をしてきました。これが彼の振り返り。展望、これからどういう道のりを歩むのか。23節。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。展望と申しましたけれども、しかしパウロが語っている言葉、その先には投獄と苦難、すなわちこの後パウロはエルサレムに向かい、そこで捕らえられ、ローマにいわゆる捕らえられたまま、鎖につながれたままローマに連れて行かれる。自分の歩みはイエスが歩んだ十字架の歩み、苦しみと捉えられるというその歩み、これが自分がこれから歩む道のりである。楽観できる道のりではありません。これからの歩みがどれだけ苦しいものであるか、その覚悟がこの言葉にはにじみ出ていると思うのです。しかしその苦しみの歩みが目の前に迫っていることを分かっていながらも、パウロは力強く、しかしながら、目の前に迫っている苦難がたとえどれほど大きなものであろうとも、自分は自分の決められた道を走り通す。主からいただいたその道のり、使命を果たし、主イエスから受け継いだ神の恵みの福音を力強く証しする。自分の命を懸けても神の恵みの福音を証しする。これが彼の決意でもあり、これからの展望でもあります。苦難の中で彼は語り続ける、述べ続ける。神の恵みの福音を明かする、これは一体どういうことなんでしょうか。いろんな文献をたって、私たちがこれから歩むその指針として、具体的に自分たちが何をすればいいのか、福音を証しするというのはどういうことなのか、何を語るのか、そのヒントとして3つのことを紹介したいと思います。1つ目は祈ること。何を祈るのか。御国が 来ますように。簡単ですね。皆さんが毎週賛美歌やお祈りの中で祈っていること、御国が来ますように、マラナタ、教会の名前にもなっていますけれども、神の御国が来ますように、今日今から。少し言葉を変えて言えば、私たちの生きているすべての空間、これまで、そして今、そしてこれからのすべての時間にキリストの支配が行き渡りますように。時と時間について御国が来ることを私たちが祈り求める。福音を明かしする言葉として語るその前に、私たちはまず祈り求めること。すべての時間、すべての空間にキリストの支配が行き渡りますように、御国が来ますように。二つ目、すべての民に証しをすること。ある説教者はこのことを少し言葉を変えて、あなたが出かけて行って人々を招きなさい、閉ざされている扉を開いてあげなさい。すべての民です。恵みの福音はすべての民のところに届けられなければならない。ですから私たちは出かけていって招き、教会の扉だけではなくて私たちの心の扉を開く。すべての民が同じように祈りを合わせるように、御国が来ますようにという祈りを共にすることができるように、すべての民に私たちが出かけていって証しをし、招き、扉を開く。3番目、恵みを分かち合うこと。恵みという言葉は喜び、神様からいただく贈り物、そしてそこから派生してカリスマという言葉にもなっていますけれども、私たちが持っている賜物、すなわち神が私たちにくださった恵み、贈り物、神からいただいた贈り物を私たちもまた隣の人に分け合う、私たちがいただいた恵み、贈り物、一体何でしょう。私たちが教会に集い、自分たちが受けた恵みを分け与えようとするときに、一体何を私たちはいただいたのか。聖書は、神ご自身が人となった。悩みの中にある人、悲しみの中にある人、孤独の中にいる人を訪ねてくださった。罪人と呼ばれた人を招き、食卓を共にされた。迫害の中にあった弟子たちを聖霊の力によって励ました。すべての罪は十字架の主の死によって贖われ、 復活によって永遠の命が私たちに約束された。すでに私たちに与えられている贈り物、恵み、神が人となり私たちのところに来られ、慰めを与え、喜びを共にし、食卓を共にし、そしてすべての罪の贖いを十字架でなされた。復活によって人間の死というその限界を超える永遠の命を主は私たちに約束してくださった。私たちが受けているたくさんの恵み、それを私たちは分け合うこと。神から贈り物としていただいたその恵み、賜物を私たちが自分だけのために持っているのではなくて、それは隣人にその贈り物を分かち合うため。先ほどの2番目のことで言うと、すべての民に証をし、招き、扉を開くためにその賜物を用いる。分け合う。少なくとも2000年間、私たちが受け継いできた伝統の中心となっているのは、御国が来ますようにと祈ること、すべての民に証をなすこと、神から与えられた恵みを分かち合うこと。今日の総会でもう一度確認し、そして来年度皆さんと一緒に具体的にこの貴乃花で何ができるのか、私に何ができるのか、祈りを合わせ、証をなし、恵みを分かち合うとは一体どういうことなのか、ご一緒に考え、この一年、新たな一年を迎えたいと願っています。最後にパウロは締めくくりとして具体的な教え、戒めを残しています。28節、あなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるため、あなた方をこの群れの監督者に任命なさった。エフェソの長老たちに向けられたパウロの言葉。群れ、ヨハネの福音書でよく出てきました。群れ全体に気を配る。羊たちが様々な方向に、逃げていく。好き勝手な方向に、行くわけです。で、それに対してヨハネの福音書ではイエスが、私は羊飼い、バラバラになる羊を集めて、そして一番良いところに連れていく。ここでパウロはそれを少し意識して、この後にも書かれているように、残忍な狼どもがやってくる。群れが散らされるかもしれない。その危険性をしっかりと示し、群れがバラバラにならないように、羊がちりぢりバラバラにならないように、その監督をなす者、全体に気を配る者として、長老たちを任命した。去った後に狼どもがやってくる。また内側からも邪説を唱える者が出てくる。これからの苦難、さまざまな混乱、それを見越してパウロは、あなたたちが そのことに気を配っていなければ、教会はちりぢりバラバラになってしまう。だから、私が3年間、夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こし、目を覚ましていなさい。外からも内からも様々なことで教会を乱そうとする力がこれから現れる。そうならないように目を覚ましていなさい。お守りのような言葉として、お守りのようなというと少しキリスト教的ではないかもしれません。32節に、神とその恵みの言葉とに、あなた方を委ねる。自分はもういなくなる。この教会にはもう自分はいなくなるんだ。そして外から様々な力が、教会の中を混乱させようとする力が入ってくることが目に見えている。その中で教えを思い起こし、目を覚まし、そして神の言葉に全てを委ねる。教会はその神の言葉を学び、教え、証しする場所であります。たとえパウロというリーダーが教会の中にいなくなったとしても、それで教会が混乱してちりぢりバラバラになってしまっては、主イエスキリストの思いをないがしろにしてしまう。それほど大きな苦難、それほど大きな混乱がこの教会に待っていた。だからこそ困った時、ちりぢりバラバラになりそうになった時、本当に何一つ頼るものがなくなった時に、絶対に忘れてはならないこととして、神とその恵みの言葉に全てを委ねる。これだけは自分が死んだ後、自分がいなくなった後、教会が混乱の中にあるその時に決して忘れてはならない。彼が命を懸けて語り残した言葉です。最後に、35節。弱い者を助けるよ。受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すよ。締めくくりの具体的な教え。弱い者を助けよ。パウロは使徒言行録とその手紙の中でずっと継続して弱い者、自らも弱い者、自分自身も病や説教のまずさ、対人関係のまずさを認め、当時は救いから漏れたとされた弱い者に神様の福音が届けられるように、彼は働きました。特に異邦人。ユダヤ人が求めた割礼を取っ払い、食物規定のうるさかったユダヤ人と食卓を共にできなかった。その彼らも共に食卓を囲むことができるように。弱い者が困らないように、パウロは心を砕き、またエルサレム教会と袂を分かち、自分と伝道を共にした者と喧嘩をし、袂を分かちながら、 弱い者を助けるために自分は使わされているんだ。神の恵みはその弱さの中にある。主は弱い人と一緒にいるということ。ですから彼はエフェソの長老たちにも、弱い者を助ける。私ももちろん弱い。あなた方も弱い。だからこそ弱い人を助けることができる。さらに、受けるよりは与える方が幸いである。実は福音書にはイエスご自身がと書かれていますが、福音書にはない言葉です。初期キリスト教の文献の中に現れ、また少しそれと共通している言葉が、例えばヨハネの13章には、互いに愛し合いなさい、ルカによる福音書の6章には、与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。パウロが与えよと言ったその言葉、愛を与え合いなさい、弱い者を助ける愛、救いを必要としている人と共に祈り、招き、恵みの言葉を分かち合う。神様、私はあなたから賜物をまだいただいておりません。もっと賜物を与えてください。そういう祈りではない。弱い私です。でもその私に与えられた恵みに感謝し、そして小さな私、弱い私がこの恵みを分かち合うこと、与え合うことができますように。まず分かち合うこと、まず与え合うこと、そうすればあなた方にもさらに神の恵みが与えられる。パウロは長老たちにそう語りました。この言葉は2000年の教会の迫害の中で読まれ語り継がれてきました。私は今のこの教会、私たちもまた自分たちが決められた道はどんな道なのか、神の恵みの福音を力強く明かするという任務、この高野原の地に建てられた教会は何のために建てられたのか、何を語るのか、誰に語るのか、誰が語るのか、困難の中、苦しみの中にあるからこそ私たちはそのことを祈り求め、すべての人に述べ伝えるのです。お祈りします。神様、パウロはその別れの説教の中で恵みの福音をすべての人に明かする、そのことに命がけで取り組んできたこと、またこれからも教会がそのことを真摯に受け止め取り組んでいくことをその言葉で語っています。どうか私たちがこのパウロの思い、そしてパウロを用いて世界中に福音をもたらしてくださった主イエス・キリストのその恵みの言葉に立ち返り、私たちがその救いと恵みの喜びを隣人に分かち合うために、これからの歩みについて私たちが共に祈り学び考え合うことができますように。そしてそのことが明確になったときに、ここに集うすべての人が 自分の役割を認識し、パウロがその長老たちに与えられたように、私たちもまた自分の歩むべきその道のりをしっかりと自覚し、新しいあなたと共に歩みをなすことができますように。そのことによって、今本当にあなたの見救いを必要としているすべての民がこの教会に集い、そしてまたそこから新たな熱意と祈りを持って出かけていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌284番を歌います。お差し支えない方お立ちください。Thank you. お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、多くの兄弟姉妹と共にこうして礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。神様、本当に弱いものです。どうぞ勇気をください。家族に、隣人に、どうか信仰の恵みを伝えることができますように。今捧げましたもの、あなたの御用のために清めてお使いください。小さな祈りを主イエスキリストの御前にお捧げいたします。
アーメン。今日初めてお越しになった方をご紹介したいと思います。その場で立ち願いたいと思います。森瀬智恵さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、今週、誕生日を迎えられる、方々を覚えて祈りたいと思います。西岡、智弘新学生、それから亀川信之さん、辻亮さん、石橋美智子さん、お祈りをしたいと思います。神様、敬愛する兄弟姉妹のその尊い命があなたによって与えられたことを覚え、感謝を持って祈りを合わせております。どうかこの4名の方々、西岡智弘さん、亀川信之さん、辻亮さん、石橋美智子さん、この方々の歩みがあなたのお守りと導きのうちにありますように。特にその信仰の歩みがあなたの大きな御手によって守り導かれますように。またそれぞれがその使わされた場所であなたの福音を明かしするものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。西岡新学生は2回にいらっしゃいます。おめでとうございます。 亀川さんはこちらの少し後ろ側にいらっしゃいます。おめでとうございます。辻亮さんは前、おめでとうございます。石橋美智子さんちょっと真ん中にいます。おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告をいたしますが、お手元の週報をご覧ください。左側の中ほどに礼拝後の集会というコラムがあります。2009年度定期教会総会がこの後ございます。欠席をなさる方はぜひ委任状の提出をよろしくお願いいたします。今週の集会等という欄でありますけれども、聖書講座晩祷会は春休みとなります。間違わないようにお願いいたします。街道清掃は27日の土曜日に遠藤さん、徳永さん、松本さん、和田さん、どうぞよろしくお願いいたします。入門講座はそこに書いてある通り予定されております。だから遠藤先生の予定ですけれども、26日の金曜日の午後が一応面会ということになっておりますので、ぜひご活用くださいますようにお願いいたします。から次のページに回りまして、次週主日ということで3月28日でありますけれども、受難節第6手術の礼拝がそこに書いてあるように行われますので、覚えてご出席をお願いいたします。少し下がりまして、礼拝後の集会というところに北村さんの送別会が予定されております。ぜひよろしく覚えてご出席をお願いいたします。それから婦人会の総会が同じく1時半から予定されておりますので、これもどうぞよろしくお願いいたします。それから集会行事の予定でありますけれども、専属木曜日の生産遊拝が4月1日に予定されております。それから受難日総天気祷会も4月2日午前7時から、イースターの生産礼拝は4月4日になります。今年は4月4日になります。10時半から予定通りということでございますので、覚えてください。礼拝の中で役員就任式、CS の教師認職式が執り行われます。また礼拝後に一品持ち寄りの愛参会が予定されておりますので、そこに書いてありますようにぜひご覧ください。だから先生にちょっとバトンタッチいたしますけども、その前に一つだけ一番最後にですね、イースター献金のお願いというコラムがありますけども、どうぞ皆さん覚えてよろしくお願いいたします。会計の方からですね、そのように皆さんにお願いしてほしいということがありましたので、私の方から代わってお願いいたします。それから、来年度のですね、4月以降の月定献金の袋は今ちょっと予定をしておりますことが終わっておりませんので、この水曜日以降に皆さん方の集報ボックスに入れておきますので、ぜひそれも覚えてご協力のほどお願いいたします。じゃあ先生よろしくお願いします。
後ろの、お知らせご案内をご覧ください。2番目のところ、先日、2月末に発生した、チリの地震の、募金のお願いです。普段と違って少し募金の要請が来るのが、遅れていましたけれども、今度教団の社会委員会の方からその窓口を作ったとの、お知らせが来ましたので、それに沿って、ぜひまた、チリで、困っていらっしゃる方々を覚えて、祈りに覚えたいと願っておりますので、よろしくお願いします。それからその下の個人消息のところですが、教会出身の松下道成牧師、直子夫人際に、次女の、ゆいちゃんが、お生まれになったということです。今年は、ベビーブームというと変ですけれども、教会の中でこういう嬉しい知らせが、あります。以上です。
それでは恒例ですけれども、グリーティングをお願いいたします。前後左右の方とぜひご挨拶を賜ります。それではよろしくございますか。昭栄の541番を歌いました後、祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
教会総会お残りいただく方は少し前の方にお詰めいただきまして、今からお昼おにぎりとお茶をお配りいたします。おにぎりは一応一人二つですが、三つも可能です。余裕がございます。料金は一人300円で、今回はよろしくお願いいたします。すいません、おにぎりは5種類あります。はい、梅と鮭と だから、何やったっけな。昆布と高菜と、もう一つ何だったっけ。はい。種類が違ってありますので、好きなものを選んでください。だからペットボトルは、前と後ろに置いておりますので、皆さん一人一本ずつ持って行ってください。そうですね、取りに来ていただくのがいいですね。なんか選ばないといけませんので。はい、お好きなおにぎりを選んでください。鮭と梅と、たらこと、確かたらこあったと思うんですけど、高菜と、昆布があります。
Thank you.
ので、はい、よろしくお願いいたします。それまでにお食事を済ませください。
し、
訂正事項ね、後で議事に進行に関係のないものは書記の方に持ってくるようにということで呼びかけます、ね、
はい、結構赤で直してるところが、
はい、
これが証拠的なので、
はい、わ、はい、かりました。
それでは、点呼したいと思いますので、外にいらっしゃる方は、中の方にお入りください。委任状、まだ委任状も入ってください。46、27、はい、分かりました。まあまあまあ、構いません。はい、出席46、委任状が27、はい、それでは、今、出席者数えていただいて46名の出席が確認され、それから、委任状が、27つ出ております。現状倍参会員、現在136名中の5分の1以上、28名以上で総会が成立いたしますので、総会の成立を宣言いたします。はじめに聖書を一箇所読んで、その後、開会の祈りを出したいと思います。ヨハネによる福音書の第3章、15節から。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。お祈りをします。神様、礼拝の後ケアする兄弟姉妹とともにこの場に集い、祈りを持って教会総会を始めることが許されましたことを感謝いたします。どうかこれからのひとときを私たちと共に歩んでください。あなたの御旨と御栄をこのように表すために教会が作られ、また私たちもそのためにこうして使わされております。どうか私たちが議論を尽くし祈り合う中で、あなたよりのさらなる大きな導きがありますように。ここで話し合い、またお互いに耳を澄まし、意見を聞き合う中で、どうか私たちのこれからの歩みがさらに明確なものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、まず、書記等の、推薦、それから、議事の確認をしたいと思います。まず、初期役員会の方から、初期を山下さん、それから今日は、議事の内容の中で、 牧師が直接、まあ、当該者となり、なる事柄がありますので、仮議長として、石田俊彦さん、それから、選挙の、委員として、役員から枝澤さん、それから、被選挙人名簿に、乗らない、有岡さん、西澤さん、三好智恵さん、この4名を、役員会の方から推薦をしたいと思います。ご異議がなければよろしいですか。議長の、仮議長です。議長代理、仮同じ、はい、はい、はい、よろしいですね、はい、それでは、山下さんの書記、それから、仮の議長、代理ですね、石田さん、それから選挙員枝澤さん、有岡さん、西田さん、三好さん、それぞれよろしくお願いします。議事の確認です。皆さんお手元の、緑のものです。早速間違いがございまして、2009年度、定期協会総会議事予定となっております。で、今日はあの議事がたくさんありますので、あの議事の進行にですね、特に関わらない細かい語句の、訂正、まあ、手を挙げてですね、わざわざこう指摘しないでも、議事の進行にはあの妨げにならないものは、あの初期の方にですね、この場所が、訂正ですということで、お持ちいただいて、まあ、最終的に、正誤表というのを皆さんにお配りするということで、やっていきたいと思います。よろしいですか。はい。議事の、内容ですけれども、2009年度教務報告、それから、総務報告で、これについては、特に、まあ、皆さん読んできてくださったと考えて、特に補足、担当者から補足説明がないものは、皆さんからの質疑を受けたいと思います。それから決算見込みの報告、それから今年度はあの総括として協会の歩みについて別項目として取り上げたいと思っています。その後役員選挙、選挙についてはまた選挙の時にご説明、それから選挙人名簿もその時にその場で配布させていただきます。それからその後議決事項として選挙計画案、それから大阪教区教師射撃準改定の対応に関する件、2010年度会計予算案、それから西岡進学生継続に関する件、臨時取得交渉に関する件、議事録確定役員会に委任する件という形で取り行っていきたいと思います。ご異議ございませんか。よろしいですか。はい、はい、それではまず、教務報告です。特にあの各担当から何か補足があれば、挙手をして前に来て、補足してください。議事に直接関係のないもう、訂正等は初期の方に、お願いいたします。補足はよろしいですか。では何かご質問、ご意見ございましたらお願いします。特によろしいですか。はい、それでは後でまとめて挙手で承認したいと思います。次に総務報告です。何か補足することがあればお願いします。では質疑、何か質問ご意見ございましたらお願いいたします。よろしいですか。はい、それでは、決算見込みの報告を、会計の竹村さんの方からお願いします。ちょっと動かして
総会資料の51ページ ください。決算見込みでございますが、まず月定献、まず収入の方からいきますと、月定献金の決算見込み予算660万に対して694万4千円、礼拝献金300万に対して267万8千円、感謝献金142万4千円に対して120万円、イースター献金53万円に対して49万2580円、ペンテコステ53万円に対して45万8千円、クリスマス献金80万円に対して71万7千円、牧師館家賃12万円に対して12万円、雑収入2万円に対して8万4211円、合計1269万3711円の決算、収入見込みでございます。繰り越しは前年度から115万4567万円ありましたので、合計の収入は繰り越し合わせて1384万8278円。それに対して、支出の方を一つずつ見ていきます。まず、例典費に関しましては予算11万円に対して決算見込み14万2千円でございます。これは、備考にありますように賛美歌集が随分数が減ってまいりましたので4万2千円を購入いたしました。